なんか最近すごい白ワインにハマってるんですよね。白ワインのマドンナみたいな感じの名前だったかな。それをなんかスーパーに行った時にちょっと甘めみたいに書いてあったから買ってみて、そしたらすごい美味しくって、最近は毎日飲んでます。なんでワインにハマったかっていうと、ネットフリックスで窓辺の女の向かいの家の女っていうドラマみたいなやつがあって、それの主人公がすごいワインをたくさん飲んでる人で、それでなんか影響されて買ったんですねでその主人公は抗うつ剤みたいなやつもワインと一緒に飲むんですよ。で、まあ、話としてはちょっとサスペンスで、その抗うつ剤とお酒を一緒に飲んでちょっと頭が変になった時に殺人現場を見かけるんですね。でそれは幻覚なのか本当に起きたことなのかみたいな感じで話が進んでいくっていうストーリーなんですけど、私はそのなんか抗うつ剤を入れているケースまでに影響されて、オレンジ色のピルケースみたいなのも買ったんですね。それででも毎日飲む薬とか特にないんで、ビタミン C を買って入れて毎朝ビタミン C を飲むっていう感じですね。今まあお気づきかもしれないですけど、ちょっともう酔っちゃってるんですよね。佐藤真香のシュガーサイエンスクラブ。あれから3時間経ちました。もう酔いは覚め、そろそろ机に向かうかということで、モカ部やっていこうと思います。今回はちょっと部員のほうれん草から行ってみようかなということで、部員のほうれん草、すごい私も知らなかった報告が届いてます。しくしく奉仕さん、モカさんこんばんは。今朝いつも立ち寄るファミリーマートでレジに並んでいたら、モカさんのハローバレンタインズデーが流れてきて、思わずおっと声を漏らしてしまいました。すぐにネットで調べてみたら、今日からバレンタインデーまでの1週間店内ラジオで毎朝かかるみたいですね。いつもきっちり同じ時間に行く店ですので、明日もジャストタイミングで聞けそうです。単調な通勤タイムが一気に華やいでいきました。モカさんも早起きしてファミマへゴーですよ。以上、部員からのささやかな報告でした。とのメッセージをいただきました。マジか。知らんかったわ、私。ファミリーマートのお店でたまに私の曲を流してくださる時がありましてね。すごい、ファミリーマートはいいコンビニですね。そっか、でも朝流れてる、行ってみたいですね、私も。なんか自分の曲がどこかで流れてるっていうのなかなか遭遇したことなくて、友達とかそういうリスナーの方とかは時々あるっていう風に報告くれるんですけど、私は一回だけあって、なんか不動産屋の前を通った時になんか聞いたことある声やなと思ったら、ラブバッツが流れてて、でえってなってちょっと立ち止まってしまいましたね。そんなこんなでバレンタインですね、もうすぐ。みんなは何か誰かにあげたりすんのかな。私はなんか作りたいなと思いますね。何作ろうかな。自分の食べたいものがいいですよね、やっぱり。生チョコ、でもダイエット中だからな。チョコケーキかな。みんなもなんかおすすめのチョコメニューあったら教えてください。しくしく奉仕さん、すごい報告ありがとう。ラジオネームサイダーちゃんからのメッセージです。モカちゃんこんにちは。最近またポッドキャストが更新されてきてめっちゃ嬉しいです。この間私はモカちゃんの TikTok を見た時に初めて知ったことがあったんです。メル様とメルビがまさかつながっていたってこと、マジかよって思いました。 確かにタイトル似てるなって思ってたけど、そんなこと一度も考えてなかったです。確かにメル様と思わせる歌詞がメルビにあったなって考えました、とのメッセージをいただきました。そう、実はメルトサマーとメルトビターはつながってるんです。パーン、まずメルトサマーを聞いていただいて、それからメルトビターを聞くと、で歌詞を読むと、こことここはつながってるなとかっていうのがいろいろ見えてくると思うから、改めてみんなにも聞いてほしいな。なんかちょうどメルトビターを出した頃にはそれを、発信してたんですけど、最近はやっぱ新しい曲とかたくさん作ってきて、あんまそういう話してなかったなって思って、言ってよかったなって思いましたね。サイダーちゃんありがとう。私多分サイダーちゃんのツイッター見たかも。モカブって書いてくれてました。これもほうれん草でいいのかな。ラジオネームバニーちゃん、こんにちは。モカちゃん大好きです。高2男子です。メッセージここで合ってるのでしょうか。合ってるよ。いろいろあって気まずくなってしまったこと、モカちゃんの声や見た目が似すぎていて、モカちゃんの曲を聴くたびちょっと切なくなる時期があったのですが、今いとこだったらとかオレンジとかが合うような声に進めてます。モカちゃんの曲を励みに頑張ります。これからも素敵な曲たくさん作ってください。お大丈夫か。でもよかった、前に進めたみたいで。もう相談と報告全部一気にしてくれましたね。オレンジが似合うような声、恋か。それはきっといい感じなんだろうな。でもいとこだったらが似合うような恋っていい感じなのかな。ちょっと心配ですけど、また進展あったら教えてね、バニーちゃん。
レイシュガーサイエンスクラブ、
やっと待ちに待ったこの時間が来ました。今週のハマリクラブ。先週はささみのオイルとバルサミコの醤油風味というメニューを紹介したんですけど、あれなんと作ってくださった方がいたみたいで、インスタに載せてくれてまして、すごいなんか嬉し恥ずかしいというか、なんというか、本当に適当に作った料理でもあったので、嬉しい恥ずかしかったですね。嬉しかったです。というわけで、今日話したいのはたい焼きです。ずっと言いたかったんですけど、東京で見つけた美味しいたい焼き屋さんがあるので、そこを紹介しようと思います。お店の名前は小倉庵っていうところです。このお店は下高井戸と共同にあるみたいなんですけど、本当にここのたい焼きを美味しすぎて、たい焼きの概念が変わりました。なんか周りについてる皮の部分がすごい多くって、なんかなんだろうな、消しゴムはんこみたいな雰囲気の見た目、まあちょっと違うかな、そんな感じなんですけど、すごいそのもちもちで、でもなんかサクって感じもあって、とにかくめっちゃ美味しいんですよ。基本はあんこの味がスタンダードなんですけど、日替わりみたいなやつもあって、そっちはまあ私は食べたことないんですけど、すごい美味しいらしいですよ。あとクリーム、カスタード味か、カスタード味もあって、そんな感じですね。あとたこ焼きも売ってあって、甘いのとしょっぱいのを交互に食べれるっていう利点もあります。あとなんかアイスとかも売っとったような気がするかな。ということで、ぜひ小倉庵で検索してみてください。そういえばモカ部のみんなは何県に住んでるんですかね。みんなの住んでるところのおすすめの食べ物とかめっちゃ知りたいな。ちなみに岡山だとやっぱりうどん屋さんの名言っていうところは、本当に私の人生では外せない美味しいうどん屋さんがあるんですよね。セルフうどんっていうのはなんか他の県にはあんまりないみたいで、丸亀製麺とかは多分全国のお店なのかな、セルフうどんっぽい雰囲気と言われてるんですけど、本当の私の思うセルフうどんは、こう自分で でっかい水槽みたいなやつで湯切りをするっていうのが本当のセルフうどんなんじゃないかと思ってるんですけど、どうなんですかね。
ポポポポポポポ、シュガーサイエンスステーション。
ちょっと久しぶりにこのジングル使ってみたけどステーションって言ってますね、やっぱり。でもそういうあのポッポッポッポッポッポッっていうのは、もしかしたら汽車に乗ってるのかもしれないですねというわけで、今回ちょっといろいろとすごい嬉しいお便りもたくさんもらって、あのラジオネームがない方からもいっぱい届いてて、ある方だと琥珀色さんとか、チョコミントちゃんとか、パーマネントマジおじさんとかからも来てて、もしちょっと録音の後にメッセージくれた人がいたら、名前読めなくて申し訳ないけど本当にみんなありがとう。今日はシャロットちゃんのちょっとメッセージを読ませてもらいますね。もかちゃんこんにちは。高校3年生のシャロットと言います。1年前に大好きな友達にメルトビターを勧めてもらってから、もかちゃんの大ファンになりました。そしてみんな帰った後の放課後のベランダで外の景色を眺めながら、その子と2人でもかちゃんの音楽をずっと聴いて恋バナもして、忘れられない青春の思い出ができました。あれから1年、なんとその子と一緒にパジャマパーティーに行けることになりました。もちろんパジャマで参戦するつもりです。こんなに素敵な展開をどうしてももかちゃんに報告したくて送らせていただきました。もかちゃんのおかげで最高に素敵な青春です。もかちゃん大好きです。これからもずっと応援しています、というメッセージをいただきました。これちょっと本当に夜中にメッセージをいっぱいチェックしてて、なんかこれを読んだら急に泣けてきて、本当になんか音楽しててよかったなってすごい思いました。私も高校の時にずっと音楽聴いてて、その時の音楽を聴くとやっぱその時に戻れるような感覚になったり、当時遊んでた友達のこととか思い出したり、本当にその時の空気に戻れる、それが音楽のすごいとこだなって思うから、自分の作ったものがそうやって誰かのそんな瞬間の BGM に慣れてるっていうのは夢のような気持ち、夢かもしれません。これはどうしよう、すっごい長い夢だったら。でもそうじゃないかもしれませんだからやっぱり本当に毎日いっぱい噛みしめて生きなければなと思いますね。なんかすごいしんみりしてきたけど今年は本当にすごい頑張ろうと思ってるから、これからもモカ部部員としてみんな一緒に頑張ってもらえると嬉しいです。モカ部の活動内容としてはやっぱり私の曲を聴く、そして私の曲をもしできるなら広めてほしい、そしてあとはまあ健康に生きていく、そんなもんですかね。でたまに遠征みたいな感じでライブにも参加してもらえたらすごい楽しいな、そんな気分です。だからこれからもよろしくお願いします。というわけで、お知らせになります。2月の11日にベイキャンプというイベントに出ます。これは、今年初のバンド編成で出ます。楽しみ。そして、3月2日に愛はもう配信がもう決まってます。また続々とお知らせもあるのでチェック。そして3月23日に待ちに待ったパジャマパーティー第1部が、ゼッタ君とのツーマンライブ、そして第2部がワンマンライブ、もしよかったら両方来てほしいです。今ちょうど第3次のチケットの抽選が届いてると思うので、ぜひ当たってるかもしれないからチェックしてみてください。入金も忘れずにね。じゃあお疲れー。